モグラグラジオでーす。
よろしくお願いします。よしよしよし。2016年、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
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 これを配信する頃にはもうそんな落とす気分もすっかり終わりかけた2016年1月末配信予定ですけど ね、
はい、やりづら
やりづらいね。
やりづら。なんか
正直あの今あの録音してるのは2015年の12月の25日のクリスマス
今まで一番前倒しだ。じゃあ
前倒し、うん、これはね、理由が、理由はあなたですよ。
そうですよ
僕
まあそれも含め名乗りましょうかね。
野村です。
あ、おぎちゅうです。
まがらです。
ということでですね、モグラグラジオ的にはあのアートコア対談をやっている僕と野村くん、はい、そしてアートトピックを毎月やっている僕とまがらさんが唯一年に一度集まって、
はい、
2015年、その前年の年のアートトピックを1年間総まくりしてみようではないかという、この新年のね、恒例企画でございますけども、
はい、そうだそうだ
そう。で、2015年はね、野村康雄という男的にはもうビッグトピックがいろいろあったからね。
僕的にはね、
うん、
まず可愛い可愛いお子さんがね、
うん、もうそれに尽きるでも言うてあれですね、このラジオずっと生で録音なんかスカイプになるんじゃないかっていう、
うん、そうそう、いや、そうだから、そうだから
と言いながら、
そうそれに伴ってこの
すごい
去年の6月に岡山に引っ越したことで、アートコア対談とかね、
う
ん、それこそ年明けのこのアートトピック総まくりとか、うん、スカイプで参加もしくは参加できないんじゃないかみたいな思ってたんですけど、うん、野村くんがこの2015年年末にうちに
一度もスカイプでお届けすることなく2015年終わりました、ね、
すごい、まあ、
いやすごいことやな。
どんだけ、
いや
どんだけ来てん
の。てか俺の方が思ってるからね、あ、こんな感じなんや
すごい
ちょいちょい東京来る感じなんや、
ね、素晴らしいね。いいじゃない
ですか。まあおかげでね、
ずっともぐらぐに住んでます、ね、本当にまた来週から行くわ
おかげで、いい音声でね、お届けできますけど、ね、
嬉しい。
まあ、この1年間通年でやってきました僕とまがらさんのアートトピック、
はい、
これはまあだから1月がこの毎年総まくりをしてるので、
はい、
2月から12月まで11ヶ月はね、
はい、
毎月このアートトピックウォッチャーのまがらさんがね、
はい、
いろんなアートトピックをこのラジオで喋ってきたんですけど、
はい、
それプラス、まあなんていうんですかね、この社会的な動向とか、
うん、
まあ、僕らなりの目線でですよ。
そうですね。
はい、とか、アートの、まあ、話題としては、トピックとしては取り上げなかったけど、こういうこともあったよね、みたいなものを、うん、こう、うん、改めて、こう、ちょっと掘り下げてみながら、
はい、
あと、まあ、僕が個人的に毎年、こう、言ってるのは、不法。
ああ、そうね。
はいはいはい。不法トピック。まあ、これに関しては2015年はもうちょっと
結構あったな。
俺にとって改めて
デカ、一本やってるんじゃないかぐらい。
うん。デカすぎる女性がちょっと推してた年でもありますからね。
そうです。
それも含めつつ、
はい、
この45分でですね、12ヶ月を。総まくり
サクサクいかないと
一月2分ね
というわけで
さささっといくわけだね、はい、
じゃあ今日は毎年ですけど、あの怒鳴りがね、マガラの怒鳴りが12回ありますからね、何々の時
せやせや
早速行ってもらいましょうかね。
2015年ね、1月のアートトピック
はい、ということで1月は
普通に入りました。
さっきも言ったんですけど、あのモグラグラジオのアートトピックはない好きだったんですけど、
はい、
この月にですね、うん、結構年のっけから大変なことが起きまして、
うん、
1月8日付のニュースなんですけど、フランスの風刺週刊誌シャルリエブド本社に、
うん、
武装犯がテロを起こしまして、
あれ1月か、
そうなんですね、記者あと漫画家12人が死亡ということで、
はいはいはいはい、
犯人は国際テロ組織アルカイドを名乗るということだったんですよね、うん、 いきなりもう年明け早々なんていうか面を汚されたというか、感じだったんですけど。
本当だね、
うん、
アート系の時が私全然見っけられへんかったわ。イスラム国の話とか。
そうだから IS の
引き続きね、一昨年に。
IS はだってね、
今年はちょっともうすごいことになったからね、
うんうん、
そうだよね、
うん、
ちょっとだからあの日本が直接まだこう被害を受けてないから割と対岸の火事的に冷静かもしれんけど、ちょっとした世界大戦の様相を呈した年に今年はなるっていうのをこれから喋らざるを得へんっていうか、それのまあもういきなり1月4日でシャルリエブドやからね。でこれ僕らとしてもちょっとね、あの他人事じゃなくて、それこそ去年じゃない、今で言うと一昨年、そのフランスのマルセイユとセトでね、あのル・デルニエクリュ主催の大規模日本人展示をの、あの展覧会、ヘタウマとマンガロっていうのを美術館2つでやってて、この時はまだ開催中なんですよ、両会場とも。今年の、去年の
2015のね
2月末ぐらいまで
やってたもん
ね、やってたんで、で、あのまあ言ったらこうフランスっていうのはまあね、そのもともとこうまあアートのまあ中心地でもあったし、まあ近代都市というか、
の
まあ言ったらこうお手本のような、こうまあ多民族でもあったりするけど文化の歴史も長くてっていう国が、今年割とこういろんな意味でまあそれゆえに標的になった。のかもしれないな
っていうか、あとで出るのかもしれないけど、
本当だね。
これだからシャルリエブドに関してはだからそのでこれがあったことによって、あのデルニエクリっていう、まあ、マルセイユやけどにあの南の南仏なんやけど、デルニエクリが入ってるその、フリシェっていうそのアート、なんていうんですか、施設みたいなところが、まあ、これはあの後でも喋るけど、ちょっとね何月にどうこうなったっていうことじゃないというか、表向きアートトピックにはなってなかったりするんで、事実関係が結構微妙なんやけど、でもきっかけがこれで、これによって夏頃に、そのフリシェが、そのやった一個の展覧会が、あの児童ポルノに引っかかるみたいなことで、すごい猥褻な表現をしてるっつって、デモが起きるようなことがあったんですよ、でそれによってそのパキート・ボリノっていうデルニエクリの主催の人らがすげえ攻撃されてて、もしかしたら捕まるかもしれへんみたいな、その表現の自由に関して今ちょっとやっぱフランスでちょっといろんなことが起きてるっていうのが、のまあ言ったらまあ先駆けとしてのニュースとしては結構いきなり。
この頭がそうだ、
そう
なんだね、そう通じるんだ
でしたね。
はあ、
でまあ、 あの世の中的にもというか国内的にも、やっぱりあの記憶にやっぱり忘れることができんのはやっぱ1月20日頃に YouTube にあの IS がそれこそ後藤健二さんというかは、はるかさん、
はい、はるなさんやった
な、の殺害予告、で最終的に殺害した動画もある、というのもやっぱ1月やったんで、
衝撃やったね、なんかびっくりしちゃった、もう初っ端からそれやった、
いや結構これはやっぱ薄れへんかったっていうか、なんかやっぱりこうなんていうかね、こう多分あまりにもこうなんていうの、問題がでかすぎてというか、あとショッキングすぎて
で、そうやねな、なんかそのさ2014年の時も IS の話して怖い怖いすごいことになったなって言ってたけど、ちょっと対岸の火事的なまだあったのが、もう一気に日本人っていうのでちょっとやっぱりなんかびっくりしたのはあったな、
それがこの
始まりですよ、
いきなりやったからね、
1年の始まりが
なかなか
ハードな始まりやな、
ハード
ですね、
ハードやし、やっぱり一昨年の流れが完全にこう継続されてるっていうか、
来るべくしてきたってことなんやろうな、クリスマス
もニューイヤーもクソもなく
本当に
続いてる、いやその後のこの1年のことがなんか 言えてくるね。
そうなのよ。
そうなの、そうなの。
だからこれ、だからこれを録音する直前に去年のまとめを聞いたんよね。うんうん、だから一昨年どんなやったっけつって、うん、そしたらその時にやっぱこう、やっぱ表現者は各々の立場で覚悟を持ってやっぱり各々のこって考えてることを表明してなあかんみたいな、うん、割と結構シリアスな結論になってて、
そうやねんな。
そのだから空気感は2014年ですでにこう、
すでに
言ってたけど、
そうそうそうそう、
表にバッと年始めに、
うん、
怖いのよ。
だから結構だからまとめで最初に割と結論っぽいこと言うのもないけど、今年去年2015年は暗かったと思いますね、全体的には。で、戦争っていうのがすごいモヤモヤしてて、
ひしひしとその足音が、
そうで、その中でどういうトピックがあったのかっていう前提で今から喋る残りの11ヶ月を聞いてもらえると、ちょっとなんか空気感が出るかなと思うんですけども、
なるほどなるほど。
1月はそんな感じですかね。
そうですね、
うん、
マクド転落問題がもうすでに1月から始まって、
はいはいはい、
ナゲットにビニール入ったよとかが1月やったから、
はいはいはい、
もうマクド撤退するんじゃねえかな。
あったな、
今年ヤバなってきてたっていうのがちょっとびっくりしちゃった。
アートトピック的にはチンポムがアジアの若手現代アーティストを表彰する、
うん、
プロデンシャルアイアワーズオブコンテンポラリーエイジアンアートで大賞を受賞したりしてますけどね。
チンポムすごいな、いろいろやってる、全然知らんかった、
はい。まあ、そんな感じですかね。
2月のトピック、2月は一応モグラグラジオの私の回では、
うん、
アールデコ、庭園美術館のアールデコと古典主義っていうので話したり、
はいはいはい、
あと文化村のキャプテンクックのバンクス家父衆ってやつ行ったり、
うん、
バタリウムの心より鍛え石川直樹さんと奈良義智さんのアイヌの話したりとか、
うんうんうん、割とルーツ的な感じの話になって、
リニューアルした後だ、庭園美術館
って、そうです、一発目、
うん、
の話したりしました。
はいはい、
うん、
なるほど。
で、他の国際的な感じでバンクシーがパレスチナのガザ地区にいろんなグラフィティボムってて、うん、結構有名なのが子猫の絵を描いてて、
うん、
あれはなんかあの一説にあのインターネットですごいバズられるのが猫の画像やからっていうシャレが入ってると、
日本だけじゃなくて海外も猫なん、
うん、世界中で、
世界中が猫ブームなん、
猫ってかな。、まあ、バンクシーがだからこういう紛争地域に描いたのは2度目なのかな、
うん、
その
なんか風船のやつとか
のから久々にという感じのことがあったそうですね。
へー、知らなんだ。
あと政治的には、うん、あのこれは結構大事かもしれないですけど、あの、うん、沖縄の与那国で、
は
あ、あの住民投票、
うん、
あの陸上自衛隊沿岸監視部隊の配備受け入れの是非を問う、まあ、法的拘束力はないけど、
うん、
住民投票をして、
うん、
投票率 85%、 しかも未成年および永住外国人を有権者に含んだ投票で、
うん、
賛成が632、反対が445で可決されたんやけど、まあ、これは後にね、
うん、
法的拘束力がないってことでこう否決。
沖縄はかなり動きがあったよね。
そう、今年は沖縄
が本当に、
うん、沖縄の政治の問題がかなりすごい動いたというか活発やったんやけど、うん、これはまたやっぱ悲しいかな、うん、東京ではやっぱりどっかでそれこそ対岸っていう感じの温度差でしか伝わってきてない感じはあるけど、
うん、
いっぺんちょっとね沖縄にそれこそ行くなりして、うん、感じてみたいところではあるというところではありそう。でもなんかもう沖縄がいよいよちょっともう、
うん、
ちょっと決めようぜみたいな感じの空気は今年は1年通じて、去年、あ、2015年は出てるのは情報の中だけでも分かりますという感じです。
な
るほど。ちなみに2月はね、
うん、
シナロケのシーナと、
はいはい、
あれ2月やったん、
10代目坂東三五郎、僕ら的にはね、坂東康助っていう名前の方が有名だけど、有名っていうか知られてるけど、が2月に亡くなっております。
椎名さん2月やったか、もう死ぬ、まあ、死んでもいいからっつって分かってて最後ツアーやったっていうね、うん、入院して治してもそういうこと問題じゃないみたいな、
あ、
はいはい、
はい、
3月のアートトピック、
はい、
私この時結構もっちゃりしてるけど、ボカ展の話したり、うん、東京アートフェアどうだねとか、うん、あと、
はいはいはい、
モノハの菅紀章さんの話しました。
はいはいはい、
はい、
僕ニューヨーク行きましたね、3月ね。
ああなるほどね、うん、ちょうどなんかその時野村康雄はトピックって毎年恒例の
毎年恒例のね、
うん、
ああ今年も行ったんだね。
うん、そうですね。まあ、あのこの次の月でモグラグ的には取り上げるけど、うん、一応始まったのは3月7日から京都であのパラソフィアっていうのが、
はいはいはいはい、
パラソフィア京都国際芸術祭っていうのが始まったのは3月からでしたね、うんう
ん、なるほどなるほど、うん、国際芸術祭京都初めてのすげえでっかいっていうので、うん、結構頑張ってたんやけどね。
でもこの時にアート的にやっぱ話題やったのは、うん、それこそチンポムが主催というか発案したあの福島の避難地域、
はいはいはい、
あ、じゃあ帰還困難地域の中で開催されたあの、展覧会名が、
うんうん、
Don't Follow the Wind っていう、
うんうんうん、
あの誰も見ることができない現代アートの展覧会、
うん、
これはあの一応開催中っていうことになってるのかな
今もかな、
うん、
まあ、永遠になのか何なのか、
これをね、しかもねやっぱ素晴らしいのが、
うん、
3月11日から開催されてるんです。福島東京電力福島第一原発付近の帰還困難地域で開催中。
うん、
これでも改めて作家がやばくてさ、
うん、
参加作家はアイウェイウェイ、
うん、
宮永愛子、チンポム、グランギニョル未来。グランギニョル未来っていうのはサワラギノイのいい雨屋のノリミズ、赤木修二さん、と山川冬樹、とあと竹内浩太、小泉明夫、まあとにかく12組、がやっぱこの時は
久保田健二さん、
国にさ申請とか出して入っていくんかな、いうのって。
まあ
そうだろう、
それもあるけど、やっぱりこの震災から4年経って、
うん、
そのこれをやるっていうその発案者のチンポムのその震災に対する向き合い方の真摯さっていうのは、やっぱりここまで続けて、しかも話題のね最初の年は、あのそれこそ岡本太郎のやつ明日への神話に落書きするところから始まり、ここまで継続してると、やっぱりこの紳士さんにはやっぱりなんか素晴らしいなと思う部分はありますけどね。
結局続けられるかどうかっていう話になってくるもんな、風化していくものやから、ずっと
そうだね、
向き合わなあかんっていうのが、チンポムが何かするたびにこうまたグッとくるっていうか、
そうね、
っていうのはあるね。
あとマグリット展がね3月25日からあったりしてましたけど、
ほいほい、
あとまああとあれですね、あの3月27日に平成の大修理を終えたあの姫路城天守閣、あの真っ白の、
はいはいは
い、あれの一般公開が始まったり
へ
してましたけど、でもねなんかね僕全く知らんかってんけど、ちょっとへえと思ったのが、あの、うん、この3月から、オンラインストアアマゾンの中に、アマゾンファインアートっていう新ストアがオープンした。
あ、知らんかった。
ありました。
何それ、何売ってんの。
アートですね。
絵とか、
額が結構な額、アマゾンで買えるんだけど、
何百万とか何十万、
何千万とか、
アメリカでは2013年から始まってるらしくて、
やってんねや、
一点物のとか、エディション300以下の限定作品などが約4000
点くらい。知らんかった。
安いだけじゃない、あの一点物のやつ
売ってんねや。
でまた初めてアート作品を購入する人に向けた価格、ここはね結構絶妙と思うんだけど、価格1万3500円以内のシリーズ、マイファーストアートも用意され
てる。うわー、うまい。
へえ、
さすがだね。ちゃんと見ながら、知らんかった。
この2015年3月19日時点での協力ギャラリーは、タグボート、DM アーツ、フォイル、GP、ハウスオブアート、井村アート、 キドプレス、うん、森友ギャラリー、うん、スカイザバスハウスとか、
日本でも結構、
うん、有名なところが、
ね、小山富雄とか、
ね、すごいね、
結構なかなかそうそうたる感じですね。
ウェブ展開があった、
ね、うん、いろいろね、うん、売れてるのかな、
どうだろう、
正直、ね、全く知らなかったんです、
ちゃんと見とかなきゃな、
あったあった、
すげえアートの動き3月めっちゃあるやん。
ありましたね、地味に。3月はね、あの金子国吉が、
ああそうね、
はい、
はいはいはい、
まあね、美術家、
美術ってそう
ね、大御所ね。
あとね、米朝が死んでますね、3月はね、
はい、桂米朝師匠ですね、
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、4月のトピック、4月はモグラグガレージとは何やかっていう、
あ、はいはい、
そのトークと京都のパラソフィアやろ、うん、で私はあの山口小夜子店、
はいはいはい、
の話しました、
うん、まあこの月は山口小夜子がやたらこうフィーチャーされて、うん、
フィーチャーされてたね、
うん、現代美術館でああいうファッションの人でっていう、しかももうおらん人でっていうのをこうみんなで振り返るみたいなのってめったにないからさ、
うん、
それで結構出ましたね。
世間的には鳥獣戯画展が4月28日から始まって話題になってましたね。あとまあ社会ニュースとしては、うん、あの官邸屋上にてドローンが発見される、
あった
ドローン墜落問題
2ヶ月ぐらいほっとかせてなかったみたいな、
あれ福井の人だったんだよな、 あそれで北陸新幹線も開通しました、そうそうそうそう、
あと奈良 あのいろんなお寺で液体の油が巻かれるっていう、あったりしましたけど、
私4月いっぱいあんね、
うん、
ピカソの主の女たちが215億円美術品落札額最高額っていうのと、これ知らんかったんけど、大分に大分県立美術館オパム、
オパム、
オパム、
多分オパムでいいと思うけど、 OPAM、もま、県立美術館やねんけど、現代美術館みたいな、こういう名前ついてて、しかもバンさんが建築でやってんだけど、めちゃめちゃおしゃれな美術館でさ、見た目かっこよくて、ちょっとびっくり。あと、箱根山がえらいことになったり、ネパールで地震起きたり、アップルウォッチが販売されたりしました。4月、さすが春。
探してくる
ね。探してきたよ。
4月はあの、まあ、応援の意味で言う、うん、もう一個だけちょっとミニトピックとしては、あの言論カオスラウンジ、新芸術校が4月からスタートしてるんですよね。
そうなんや、
はい、
あのクリス君の先生やったりしてるやつ、
まあいろんな結構
相田誠さん、先生いろいろいる、相田さんとか、ね、
その生徒の人らもあの一回ね、モグラグ一人めっちゃおもろいやつ、
うんうんうんうん、
とかがありました。
なるほど。
そしてこの4月はですね、
はい、
あれですよ、あの京都モムラグが1周年ということで、
うん
は
い、
そうですね、うん、1周年経ちました。
それに当てて、うん、モムラグオーナーの太田元子さんと、
俺にやらせろと、
う
ん、
そう、そしてその次の
なんか
次の5月にマガラも、
はい、
久しぶりに展示をするという、
古典なんてもう何年ぶりやと、ね、
そうそうそう、
うん、でしたね、
うん、と没的には不法的には相川金也と、
はいはいはい、
金金、
あとこれは悲しかったですね、萩原流れ、
うん、あ事故ね、
事故、後ろから警察の車に、
奥さんがなんかすごい言ってたね、うん、後からあれは、あ、
いやこれはかわいそうやって、うん、本当に警察車両やからね、
うん、
でしたね、
はい、
はい、
で5月のトピック、
あ5月はね、
グッバイガレージ店やりました、
はい、
僕も個展やってました、そして生まれました、
うん、おめでとう、
本当は4月には出たんですけどね、
まあ僕らとしてもでかい月でしたね、忙しかったっ
ていう、5月はなんかそういう年だったんでしょうね、
そう、僕らはやっぱグッバイガレージって言う通り、
はい、
あの6年間続けてました、
はい、
まあ正直7年目だったんですけど、
うん、
まあ、2015年は1回も展示してなかったんで、6年間展示をし続けたモグラグガレージをクローズする最後の展覧会、
はい、
グッバイガレージ展をやりまして、この6年間に携わった
人ほとんど
のアーティストをね、すごいあの声かけて かなりの、うん、点数で、もう今までガレージだけしか
家の中までね、
そう1階から3階まで全部開放して全部展示を、
最後ふすまに僕もあの最後の作品を、
そうですね、あれ引っ越しに伴って僕がねいろんな溶剤を使って消そうと試みたんですけど全然消えなくて、最終的に大家さんに頭を下げる形で、でもまあ円満に ね、 円満にね、丸子さんまあ、うん、9年も住んでもらったら十分やで、うん、こんぐらいみたいな、
ね、ああよかったよかった、うん、
ですね、で世間的には ね、 ね、僕はあんまり見つけれなかった。
4月国府聡さんっていう現代美術アーティストが亡くなるっていう大訃報もあったんですけど、
うん、あそうなんです、
あれだ青山だ、ああ青森の青森の設置中にね、
ああそうだ事故で、
あれは、
うん、あれ、あれは、ね、あれ去年なんや、
うん、
あれは結構同じ世代だしね、なんか結構知り合いのアーティストさんとかもいっぱいいたし、
あしんちゃんもちょっとショック受けてたもん、
しんちゃんはもう全部手伝ってましたからね、うちのモグラグで展示している石田真也くんは、
あ
その展示中も手伝いにわざわざ行っていたぐらいの感じだった。
で5月の訃報は、
はい、
デブラージ、
知らん、
ブッダブランドの
デブラージ、うん、ブッダブランドだ、
とあと今行くよ、
行くよちゃん、
あれ俳優の来るよが行くと思ってたら行く
よ、そうなんよね、
そうやねん、
そうやねんな、あと今井正幸ってあの、
はい、
俳優さんが亡くなりましたね、5月
この時大阪都市構想ですよ、都構想で反対過半数で大阪市が存続決定、橋本さん任期満了引退です。
まあ引退っていうか、
まあ ね、 まあね、一応ね、
もう今年あの辺の維新のトピックはだるすぎて全部削除しました。
わかりました、はい、じゃあもう一個面白いのはあのプラダ財団がミラノにめっちゃ大きい美術館アートセンター作ってます、5月に、
は
い、それなかなか面白いでしょうね、行ったら行きたいな、カフェをウェス・アンダーソンがやってて、めちゃめちゃ
めっちゃ見たい、
おしゃれやけどあの雰囲気ちょっとレトロ感みたいなの持ちつつみたいな、
ウェス・アンダーソン大好き、好きだから
な、そうなんですよ、プラダはそっち、
やばいペース的にやばいです
よ、やばいやばい、イタリア行くことあったらね、これ絶対行くべ
き、後半の方が
ちょっと巻いていきましょう、
はい、6月のトピック、
はい、
忙すぎてモグラが何もない、
はい、引っ越しました、
そう引っ越した、引っ越してますね
今必死で片付けてる、
俺たち引っ越しました、
もうラジオもお休みした、
必死に掃除してるわ、
今必死に掃除してる、
岡山に引っ越しました、
うん、はい、う
ん、世間的にはですね、6月4日にですね、今年からですかね、公職選挙法の改正案が可決されて、投票権の年齢が18歳以上に改定されます、
18歳ね、
はい、今年の、参議院議員通常選挙からの適用を予定しているという感じですね。あとだから6月30日にあの新幹線ののぞみの中で昇進自殺、
あ
った、
あれ6月あった、
元少年映画絶賛を販売、
あ
本ね、揉めたやつ、
ちょっと揉めましたね、
あと可愛いやつは子供の好きなキャラクターランキング第1位が妖怪ウォッチになったのはアンパンマンを抜き13年ぶり
ほう、13年前は何だったんだ
そう、そこが分からないか
ってちょっと調べて、
13年間アンパンマン
あってことだね、
はい、
はいはいはい、
前のランキングもあるってこと、
その前ドラえもんとかやったんじゃん、分からんけど知らんけど、
ドラゴンボールとかその辺やろな、
そのランクずっとつけてんだね、
子供っつってもだって
ちっちゃい、だいぶ、うん、アンパンマンかどうかだからね、うん、そこが妖怪ウォッチですから、
よし、じゃあ次
7月のトピック、
7月ね、
モグラグギャラリーオープン、
イエーイ、
初っ端はこけら落としで勝俣秀幸さんの展示しました、
よかったですよね、勝俣さん
これでいいんじゃねえかっていう感じですけど、うん、
7月はね、
実はいろいろありましたよ、
ありましたな、
もうもはや忘れされてるけど、4月1日にウルー秒っていうのが
全然知らん、
あの表示されて、
あの秒がね、うん、1秒がね、
これだ2000年問題以降なんかトラブル大きいんじゃないかって日本の標準時1秒
だけ
多いん、
何も
そうなんや、うん、
あった 何も起きなかった、
ね、何も起きなかったですね。
全然知らんかった、
はい、とか、あとは明治日本の産業革命遺産っていうのは世界遺産に登録されて、軍艦島とか、
うん、何箇所か、
八幡製
まとめて、まとめて、
これに対して韓国がす
ごく怒るっていう、
出てくるということがあったり、
うんうん
うん、ですね。
オリンピック問題が始まる7月から。
こっからですか。
エンブレム盗作疑惑、
あ、
ザハーン博士撤回が7月始まって、 あと現代美術館でやってた相田さんの大人も子供も考えるに美術館と東京が撤去やりません。
トラなんだ、トラジロだっけ、トラだっけ、ね、
息子ね、
息子が、
うん、
この月はね忙しくてね、
うん、
その間にだからこの多分次のアートトピックにしてんのか分かんないですけど、うん、次の次かな、
うん、
蔡國強さんの帰郷来が始まったのがこの7月
ですね。
横浜、
うん、横浜夏休みに当ててドンと始まった、うん、
あとねこの時に7月18日からモリアーツギャラリーで機動戦士ガンダムザ・アート・オブ・ガンダム展が始まったんですけど、
うんうん、
チケットと特製ガンプラがセットになったスペシャル前売り券が登場して、
ほう、
これガンプラに前売り券がついてんのか、前売り券にガンプラがついてんのかみたいな。
どっちでもいい。
まあいわゆる、いやいや、これだから AKB の選挙権に CD がついてんのか。CD に選挙権がついてんのか。
はいはいはい。
付録が大きすぎるみたいなね。
うん。
で、があったりしましたかね。
へー。
それ全然知らない。
うん。
あと、まあこれは、世間一般的には最もでかかったんじゃないかと思うんですけど、
うん、
第153回芥川賞に、うん、ピースの又吉の火花が賞というのは7月16日、
びっくりだね、
うん、
大丈夫か、
まだ読んでないねんな、
俺も読んでないな、
大丈夫か、
わかんない、
出版業界
わかんない、読まないとね、
そうね、読まないと何も言えない
けど、何とも言えないので、
うん、7月26日から越後つまり、
うん
で、第一の芸術祭が始まってるっていうのは7月のトピックになるという、
そうだね、
7月のね、
そう始まったのね、
はい、
そうかそう、
不法です、岩田さとしさん、任天堂の、
はい、
岩田さん
50若い社長やな、
ね、うん、
はいはいはい、
はいはいはいはい、
亡くなって、当時スプラトゥーンのネットの中でみんなが天に向かってペンキを売ったというね。
へぇ
追悼の意味をね、ゲーム内でやるという。
なるほど。
が起きましたけど、
ね。ニンテンドーポイってことね、
うん。
8月のトピック、
はい。
8月は引き続き勝又さんの展示をしながら、モグラグではオープン記念と称して、
うん、
トークイベントが、
あ、
鈴木京一さん。
はいはいはい、奥さんがね。
モタフリーランポのピカチュウ。そして黒瀬洋平さん。3人呼んでやらせていただきました。
はい。
まあ、8月はもう、まあ、
モグラグはもうやっとオープンかというね、
そうですね、
もうこの頃の記憶はもうもはや曖昧ですけど、
曖昧だな、
大変でしたよ、ギャラリーを自分たちで
頑張ったね、で8月半ばから俺1ヶ月半ぐらいでまたモグラグ、
そう
だ、いましたんで、
そうっすね、
はい、
ラジオはいつもの夏休みスペシャルの恐竜とジュラシックワールドで
恐竜ね、
はい、はい、始まさせてもらいました、はいはいはい、
でここでティゴツモリ、
そうですね、チロリとね、
はいはい、世間的にはですね、アート的にはバンクシーのディズマランド、
あ、ディズマランドは
8月22日からスタート、
結構行った人とかいましたね、いましたね、
びっくりした、結構、
うん、ディズマランドありましたな、
なかなかね、やっぱりこういう立ち位置のなんかある種のこう、ね、政治的な皮肉をやるタイプのアーティストが一番跳ねる情勢かもしれないなあっていう感じもしますけどね。社会的には、九州電力の
仙
台原発が再稼働、
再稼働、
あと安倍晋三の戦後70年の談話、その裏で、まあ、安保保障関連法案に対するデモがこの頃も、
うんうん、シールズ
を中心
に、ああ8月からか、
うん、この暑い夏でしたねという感じですかね、うん、シールズがだからすげえ話題になりだしたのが、うん、一般的に話題になりだしたのがこの頃かなって感じ、うんうん、
ラグビーのワールドカップも、
ラグビーよかったよ、
あ
ラグビーハマった俺、
私も、うん、 やっとラグビーのルール少し分かった。
あでもねそれ、うん、でも9月
9月か
9月なの8月から始まってるよ、うん、
いやあのいわゆるあの試合は
あそう
まだこれ当ててるから
そっかそっか当ててきてんだね分かった、うん、じゃあ9月行こうかな。9月のトピックモグラグは小竹マンの展示でございます。
あ小竹マン、
いや
小竹マン開講しましたな。小竹マンとは
素敵小竹マンは1ヶ月滞在してくれたからねほぼ
いや
ずっといてくれたので、
面白かったよねやっぱり
時期をね、
いろんな人来たしな、
うん、
でだから世間的にはこれ、うん、これはねあの一昨年の2014年のアートドーピングの時に、うん、安倍内閣これ多いなって言ってたパターンで、
はい、
大事なものを通す時に、
はいはいはいはい、
明るいニュースとぶつけて隠すっていうのが、はいはいはい、
それがラグビー
9月19日に起きましてね、
はい、
9月19日にワールドカップイングランド戦第一試合南アフリカに奇跡の歴史的勝利を収めたっていうニュースの裏で集団的自衛権の限定的な行使容認を含む安全保障関連法案の採決が
強行採決みたいなね、はい、あの河野池が
待ってんのかな、
取り囲まれて、
いやなんか国民が食いつくニュース、まだかなまだかなまだかな、いつだすいつだすはラグビー来ましたよ安倍さんさあ今やとかなんか、
いやいやこれを決めた時に
どうなんだろう、
なんか話題になりそうなニュースって毎日起きてんねやと思うねん、
やっぱ。うん、悔しい。
いたーっつってこれでこうポンポンと。
見事五郎丸の方見てるやん。
まあ、見るよな、うん、だって。
コンコロがやっぱりシールズのデモのピーク。
五郎丸には関係ないじゃん、だってそれ。
そうだよね。
一生懸命やってんだから。
そうだよね。
そうそうそう
そう。そうだね。
モグラグラジオ的には、ね、
あの、デルニエクリの問題。
で、
最高気象さん。
言ったやつ。
でエンブレムのオリンピックの話を私がロゴの話させてもらいました。
ロゴ問題ね、
うん。世間的には集中豪雨で日本ぐちゃぐちゃなってる時、あの川氾濫したりとかしてクレーンで吊られたりとか。のむちゃんの好きな NASA あるよ。火星に水があるっていう証拠が発見されて、もう生物生きてるかも。あとスーパームーンと皆既月食が同時に来た。9月。あとファミマがココストア買収した。ファミマはね2009年に AMPM 買収してから、次ココスター、だもう AP もココスターも消えていってファミマ
な。お亡くなりの話が忘れてますよ。
ああごめんなさい、うん、お亡くなり忘れてたっすね。
9月はね川島直美さん死んだ、ね。
そうですね。
結構ショックだった。
あと中平拓磨写真家。
はいはいはい。
原節子。ですね、
原節子さんとかも
まだ生きてたんだ、
ね、そうやね、そうな
のよね。この人だってもうずっと女優を引退して完全に消えてたんで、
うん、
名前はほとんど知ってるって、あとは、
はい、
あのまあカオスがあのいわきで、
はい、
怒りのカオスラウンジ新芸術祭、市街駅怒りの日っていうのを9月にやってましたね。
おお、あれもう9月か、
うん、
結構年末ぐらいしばらくやってたやつやな。9、10、11ぐらいやった。
いやいやいや、そんな長くない。
あ、ほっか、
うん、そんな長くないけど、まあ一応なんかそのいわきのその土地の、
うん、
まあポテンシャルとか、うん、土地のから得た、まあフィールドワークとかもしてて、
うん、そこで得た知識
とか、うん、まあなんかこう元々あった文化的な文献みたいなものを掘り起こして、
うん、
今にアップデートするみたいなことでしたね、
うん
うん、で、はいはい、一応これも後に話題になるんですけども、一応この春画展っていうのが始まったのが
9月から、あ、ここ行きましたよ、う
ん、あ行きましたか、
うんうん、この間ね、
うん、いいですね、
最終日
最
終日でしたけどね、
はい、どうでした、面白かった、
激込みでしたね最初
の。ああやっぱそうか、うん、私も激込みの日だったからそれがちょっと残念、
あんま見えなかった。細川ね、
いや、
細川小泉あれなんとまあいいやそれは
もしかしたらだからあの辺ぐらいまではだからあれやったんかもね、その文化的な素養、まあつうかそもそもボンボンやんか、
ボンボンボンボン、だから殿様と呼ばれてたんだから、
う
ん、
そうそうそうそう、ボンボンである以上文化にもやっぱり造形を深めるべしということでやったっていう、
またな引っ張り出されて、う
ん、いやでも、
まあ、細川さん OK せんかったら春画展日本ではできへんかったから、
うん、だから結構難しいよね、だからその政治家ってさ、なんかそのやっぱ新規鋭で今のさ市民のさ感性をものすごい抱えた人間がポンって当選した時にさ、 あのやった方が、うん、なんか今一番やってほしい処方箋をさやれるって思うけど、うん、でもさそういうやつらがじゃあ果たしてじゃあ文化事業とかにまで、うん、
歴史を背負って
そう、うん、目がいくかっていうと結構難しいっていうか、うん、だから
足元的になってしまうね、
そうそうそう、
どうしてもね、
そうなってしまう。だからこうなんていうの、実用的なものをと、うん、そう非一見非実用的なその文化みたいなものと、うん、あとはだからこう実行力と、うん、その
カリスマ性と、
カリスマ性とあとはなんつうのその個人の、
うん、
一番厄介なのはやっぱりその個人のちょっとひん曲がった歴史観とかでの思想性みたいなのをむき出してくる感じが一番厄介で、うん、今一番厄介な、
一番厄介なのになってるからな、
うん、
そこをな、
うん、だから細川さんとか本当になんか総理大臣としてはなんか言うてることは言えこと言うんやけど、うん、まあいまいち実効性がないなっていうやつやったけど、
ね、
でもやっぱ春画展とかをやれるようなポジションのところで文化を見てるっていう人でもあるんや
っていうのはね嬉しいけどね、
うん、難しいところ、
ね、難しい。
10月のトピックいきます。モグラグでは小田島ひとしさんの展示を行いました。
あそうですね、
ラジオでは小木中が今やってる新プロジェクト漫画の話で春画展の話してステーションギャラリーでやってるつくはれ展というのを、村上隆さんの展示に2人は、
そうだね、それ僕この月も来てたのかな、
うん、ここ10月です ね、 はい、
で世間的には、マイナンバーが
10
月2日以降順次通知、
ね、
うちまだ来てないんですけど、うん、
で来ましたね、
第3次安倍内閣が発足、う
ん、はいはいはい、
ノーベル賞に日本人2人出た。
あ、ノーベル賞はね、うん、結構
で、うん、沖縄の尾長知事が普天間の飛行場の埋め立て承認の取り消しを
正式決定、
今裁判になったんですけども
、うんうん、あれもどうなるんだろう
ということで、
中国で一人っ子政策が完全に廃止された、
ね、
まだ続いてたって知らんかった。私
いや知ってたし、二人っ子政策になったんでしょ。
へー、
2人まで OK ってことで、
二人っ子政策っていう政策になったの。
3人とかまだあかんねん。
あ、ダメでしょ。
あ、そう、
結構認知されないで育ってる子がいっぱいいるそうで、ね、そう、結構そこが問題になってたよね。
戸籍ももらえないみたいなね、うん、なんか大変そうな。じゃあさらっと11いいですか。
いや一応
不法は、不法、
あ、不法はね、
うん、10月ね、
あ、その前にね、はい、一応ストリートアート的にね、うん、パウアウジャパンっていうのがね、
はい、
あれなんだ
ろう、ですよ、
名前とちょっとしたかしら。
最初始まったのがねハワイ、
ほうほうほうほう、
あ、そうなん、
海外からなんや、
始まってて、そう、あの、まあ、あのいろんなミューラルアートですね。だからそのあの、うん、オフィシャルの壁に
ウォールペイント
を、ウォールペイントするっていうので、うん、まあ日本では、まあ、ドッペルとか、
うん、
ドラゴンさんとかスグロ君とか、
うんうん、
まあ、なんかその一昨年でいうとこ の、 あのビクション組というかね、
うん、
とかがやって、まあ1週間かけて天王座アイルでかなりでかいオールペイントをしてましたけどねっていうのがありました、
うん
うん、10月のね訃報はね、これはねちょっとだけ長くなっちゃうんやけど、奥西勝さんっていう人が亡くなって、死刑囚なんですけど、もともと名張毒ブドウ酒事件っていうのの、容疑者なんですよ、
うん、
で僕名張出身なんですけど、
おうおうおう、
ね、
毒ブドウ酒、
うん、なんかね1961年に、
毒ワイン、
61年
公民館で起きた毒物混入事件で、
はいはいはいはい、
その年に当時34歳の、
うん、
奥西勝さんが逮捕されるんやけど、
うん、
その後冤罪じゃないかっていうのがめちゃくちゃ毎、うん、常に言われてて、
うん、
判決が、
うん、
だから支援者らもいて9回にわたる再審請求とか、
9回、
うわ、
で判決が行われなくて、で、うん、あ、でか判決は行われたんか、再審請求がめちゃくちゃあった後死刑判決が確定してから、
うん、
この10月に亡くなるまで、
うん、
43年間死刑囚として収監され続けた
ん
です
よ。っていう人がこの年
それ死刑執行
じゃなくて89歳で獄死。
うわ、
そうすごい人生か冤罪やったらかわいそう、うん、
この人をあのテーマにした作っていうかドラマとかも何回かやんねんけど、うん、常にこの人冤罪っていう立場で、
うんうんうん、
ドラマが作り続けられてて、
あれでも冤罪で出た人もいたよね今年。
いたいたいたいた、あのなんか自分あの
娘
小学娘6年の娘に保険金がどうこうで何十年か経って
な、お姉ちゃんだけがずっとこうでやっと出てきました、
出てきた
浦島太郎。
逆にじゃあなんで出れへんかったの。
いやだからあの日本の司法ってさ、うん、もう判決がだから捕まったらほとんど有罪になる、
検察 100% みたいな
って言われてて、ね、でこれが多分その冤罪っていう概念みたいのが一般に広がる最初の事件みたいな感じやねん、
かわいそう。
それがまた俺が生まれ育ったナバリでのね、ロックブドウ種事件やったんですけどね、
はあ、
うん、っていうかだからその日本の司法みたいなところに対して改めてここでこう考え直す必要があるんじゃねえかみたいなのが気温
で、今回のだってね、なんだっけ、憲法改正じゃない、
うん、
憲法解釈のも、
あ、
結局司法が判断するかどうかでしかないみたいな、
うん、
そこで決まっちゃう、
司法も、司法のね、うん、なるほど、はい、
日本の薄い闇が薄い薄暗い闇が、
うん、
結構深い闇やと思うけど、
ね、いや、
はい
はい、
11月のトピック「もぐらぐ」ではなぜくんの展示でございました、はい、そしてラジオでは小野陽子さん、
うん、
アンダーカバー、うん、でジェームス・ジーの話、うん、そして水木しげるさんです、
はい、そうですね、
はい、
もうこれに尽きるかな、
尽きるかな、
うん、93歳音大が、
うーん、
いやーショックやったっすね、
うん、
ショックしかないって感じだったけどね。
もうアートコア対談とかでやりないよ、
うん、いやでもな、だから水木しげるに関しては俺はほんまにこの年の時のトピックでも言ったけど、
うん、
子供の頃の影響がでかすぎて、
うん、
特に俺作品掘ってるかっつったらそうでもないわけ、う
ん、はいはいはい、
たまにテレビで見たりドキュメンタリーあったら見てたりはしたけど、
うんうんうん、
確かに
そういう人として俺の中ででかかった。
ゲゲゲの女房がわーってなったら3年ぐらい前、
そうだね、
そうね、うん、3、4年前かな、
連ドラだね、 NHK やったもんな、
うん、
まあこの話はねまたゆっくりやってもらうか、私たちのこの前のやつを聞いてもらうということで、
そうだね、
うん、パリでテロがございました
そうですね、
ここにそこのね最初の1月のが、
うん、そうですよ、まさかライブハウスとかレストラン襲撃なんて、なんかほんとこっちも、うん、
でもあれも
知られなかった、
あの映像が全部
何
市民からの映像じゃないくて、
え、
でもジャーナリスト側からだけの、うん、じゃあ誰が撮ってたんだみたいな、だから分かんない、
そうなの、
だから本当に
嘘なの、
本当に来年あたりに来た人と歩み寄ってきてる、
うんうん、
世界第三次世界大戦への一番きっかけ作り、
うん、
だってね全部が本当に用意されたかのように、
カチッカチッって一つ一つピースを、
これはだからよ分からんよ、本当によく見ないと、
いやでもそうか、うんうん、ユースだけを信じていくわけ、
その裏であったトルコとロシアのやつに関しても結構なんか、
か
っ、やっぱりパッと聞いても理解しにくいところがあるもんね、
うん、
ちょうどねドイツのジャーナリストの人が一昨日ぐらいかな、
うん、
なんかアップして、あの今まで僕はずっと騙す側に回ってたけど、もう無理ですっつって、
うん、
この日にこれやめるってどうなるか知らないけど、
うんうんうん、
暴露しますみたいなやつで
言ってんねや、
流れ
てやっぱ騙す側にいたってことや、
うん、ジャーナリズムとそれがセットになって、
何なのジャーナリズム、嘘ばっかりやん、
だから一般的な、
これは分からん、だから俺らみたいなもんは、
う
ん、
そうだ、一般的なジャーナリズムの立ち位置としては、うん、そのああいうことがあったらリベンジで報復でこう、うん、空爆をするしかないねんけど、
うん、
それによって結局誤爆とかもあって、
うん、
結局恨みを増幅させるだけで、うん、結局9・11があって以降のブッシュのやったイラク政策の残党が IS になって、うん、みたいなことに、
次の大統領ブッシュだで、
ことになってて、で日本のメディアの多くはそういうなんか負の連鎖みたいなのを続けても、うん、根本的には解決にならへんみたいな感じの報道の仕方をが割と中心な風に見えるけど、ね、うん、日本はなんかメディアとしてはなんか
そう動いてないからね。
そうやね。
日本としてはちょっともう手離した方がいいんじゃねみたいな、
うん。意外と冷静だなと思った私もそういう感じ。
冷静っていうか。
冷静だよ他の国に、これまあまあ自分のところじゃない頃かな。
クローズアップ現代のあの人も降板するし、古たちも降板するし。
なんでな、もうじゃあ信じられるもんなんもない、
わかりません、それは
何が何だか、
それはだから、
そうか、明るい話題、じゃあ一つ少しでも、はい、渋谷区で同性パートナーシップが証明書が出まして、少しずつ東京も変わるかな、どう、
まあこれもな、
ないよりいいやんか、
なんかうーん、
あかあか、もう暗いよ暗いよ、
法律的にそういうの言うっていう、うんうん、その表明の仕方が超なんかアメリカ追従って感じ。
でもないよりずっと言わない、生きづらいやんか、
生きづらいんかな、
いろいろさ保険とか何とかさ、まあ、
戦ってる、
いや別に保険とか
2人で住むのにさ、まあ、こんだけシェアとかが出ればいいけどさ、いや
だって単純にさ家賃がさ、要はさルームシェアでさ、ルームシェアって概念がさ分からんかったことには、うん、うちは不動産屋が受け入れへんかったけど、最近はルームシェアが一般化してきて、まあ、それを受け入れるようになったみたいなぐらいの差しか多分出へんと思うけど、
いやいやいやいや、
社会的な保障とか一切ないでしょ、だって
でもさちょっとでも進むっていうことが大事なの、う
ん
う
ん、いやこれに関してはでも、うん、小田島さんは結構複雑なことを言ってたよ、
そうか、うん、
そうだからその問題にするっていうこと自体が、うん、果たしてその人たちにとって、
うんうん、
根本的に大事なのかどうかっていうこと、うん、だからその問題にしたっていうことはイシューになって、
そうそうそうそうそう、
もちろん社会的な注目も集まるし、うん、その問題
か日常じゃないからイシューになるっていうことやね、
まあ、そうそうそう、問題化すらってことは何かしらの方向性をに向かわないといけなくなってしまうから、うん、その停滞してる状態がいいっていう場合もあるやん、物事って、
うん、まあそうだけどさ、
なんか何全てが白黒はっきりつけることがいいとは言えへんみたいな微妙なニュアンスを小田島さんは残してたけど、
まあなあ、悪いところもたくさんあるかもだけど、パートナーが相手の外国の人とかやった時にさ、一応結婚っぽくビザが降りて日本に住めて離れ離れに並んで住むとかさ、なんかあればいいなとかは思ってたけど、
うん、まああのそうね、こう一聴して一聴してわあよかったねでは終わらん問題ではある
というか、じゃあ逆に渋谷区が名乗り上げたことで、どう、うん、もう23区全部パンとうちもなりましたって、こうスッと東京都とか国がファッてなったらいい、もうちょっとっ、
うん、まあ一個プロセスではあるし、要するにこれを通じて市民の人たちの意識が変わるきっかけになればいいっていうぐらいのもんでしかないんじゃないかっていう気がする、うん、
でも大きいと思うそこも、うん、
大きいかどうかは大きいかどうかは分かんないです、
大きいと思ってる。